おはようございます。私たちの教会では初めてですかね、この一日のリトリートとして、一日使って、今回のテーマは神の愛と恵みについてで、イエス・キリストを信じる者として、また従っていく者として、本当にその基本的なことで、何度も聞いたことがある、話であったり御言葉であるとは思います。でも何度も何度もやっぱ聞く必要があって、それを思い巡らしている必要があります。基礎的なことであるがゆえに、でそれがないとその土台がない感じになっちゃって、でその硬い食物というか、その、信仰の試練とか、こんな場合どうしたらいいのっていう時に、この基礎がないとぐらぐらぐらぐら揺れてしまいますので、で今回この神の愛と神の恵みっていうのを一緒に学びながら、この基礎というのを聖霊の助けによって、据えて、はっきりとまた、再確認しながら据えていただきたいなと思います。で今回第4セッションまであります。で第1セッションは今これから学びますけども、神の愛について学びます。そして神の愛ってでもそれこそ何年もかけて学べるようなことなので、すごい短くするものなんですけど、第2セッションでは神の恵みについて学びます。で第3セッションではこの神の恵みと、神の愛と神の恵みをどうやって受け取るのかっていう、その受け取ることになる信仰について学びます。そして最後、その神の愛と神の恵みを受け取ったらどうなるのか、身が結ばれるという行いというか、その応答の部分です。この4つについて、神の愛と神の恵みと、そして信仰と、でクリスチャンとしての行いのこの4つを今日4セッションかけて学びたいです。でその土台となっているのがこの第1セッションの神の愛です。では一言祈って一緒に学んでいきましょう。天のお父さん、今日イエス・キリストの御名によってあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけること、こうやって一緒にみんなで出ていけることをありがとうございます。あなたの愛やあなたの恵みについて、それを受け取る信仰や、そこから結ばれていく行い、愛、身について今日学んでいきます。どうぞ一つ一つのセッションあなたが祝福してください。このセッションもあなたが祝福してくださって、ここにいる一人一人、共に学ぶ一人一人の理解を助けてください。どうぞあなたの愛をますます知ることができますように。また、その御言葉を分かち合う私にあなたの知恵と力をお与えください。聖霊が私を通して一人一人に語ってくださいますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で聖書全体を通して神は、自分がお作りになった人と関わろうとします。創世記の一章で神はその世界を創造しています。そして人をお作りになりました。で、ただ作って、はいじゃああと頑張れみたいな。そういうのではなくて、神はそのアダムであったり、後でアダムから作られたエヴァであったりと関わろうとするんですよ。アダムがまたエヴァが罪を犯した後も、神は彼らを探しに出かけます。彼らはその罪を犯したので、自分たちが裸だということに気がついて、裸であることを恥ずかしいと思ったんですよ。その罪を意識し始めたから。それまでは恥ずかしいなんて思わなかったけど、隠れようと思ったんですよ。で、それで隠れてるので、神は、アダム、アダムって、どこに行ったんだって。そうやってその探しに出かけます。神は常に、私たちを探すというか、その人間と関わろうとしてくださいます。それはなぜなのか。人を作った神、その創造主として責任を持たないといけないみたいな。親の責任みたいな。そういうのではないです。また、神という立場であったり、職務であったり、役職だから、神って大変よみたいな。 こんなたくさんいる人間をね、収めないといけなくて、それ、もう関わらないともう、あいつら何するか分かんないから、とかって。そうやってその、やんないといけない、その神であるがゆえの関わりでもないんですよ。また、契約という、新約、あ、旧約、新約ってあって、その、契約っていうのがあるんですよ。神が人に対して約束した約束、契約、こうしますよって言った。その契約を守る必要があるので、人と関わってるわけでもないんですよ。もちろんその面はありますけど、それが全てじゃないです。で、それが最初じゃないです。神は私たちを、人間を作って、奴隷にして、ご自分の駒にして、で、この地上でおやりになりたいことを、私たちをその使って、そのやろうとしているのか、でもないですね。そんな非効率なことをしたら。見つかり使わせたら一発じゃないですか。それが神がその言葉で、そう、光をあれって言ったらそう、できるわけだから。そうなれって言ったらそうなるわけですよ。だから、私たちを関わるのは、私たちを奴隷にして、私たちを駒のように使って、で、何か神がおやりになりたいことをやるわけではないんですよ。じゃあなんで神は私たち人間に関わろうとなさるのか。で、一つ目のそのセッションの、まあ、テキストにもなってますけど、ヨハネの3の16です。ヨハネの3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これ、すごく有名な、御言葉ではあります。覚えてなかったらぜひ覚えた方がいいです。それくらいの御言葉です。ここに、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたとあります。だから、神が私たちに関わる理由、それは私たちに対する愛なんですよ。神が私を、あなたを愛しておられるので、神は私たちと関わりを持とうとするんですよ。神がただ私たちを作って、その無関心であれば、私たちに関わることはしないですよ。私のその神に対する態度がいけつかなかったら、私は無視されるはずですよ。私たちにも、その周りに自分のその愛する人たちや、その気に留める人たちっていますよ。で、そういう人たちってどうしてるかなって思うじゃないですか。最近も大きな地震がありましたけど、その時に、あの人どうしてるかなって、その地域に住んでるなって思い出しますよ。大丈夫かなって。誰かの素晴らしい、その、報告を聞いたら、ニュースを聞いたら、ああ、よかったって。喜びますよ。関わりますよ。で、それは愛してるからですよ。愛があるからですよ。神はよう愛されたって。それが、一人子であるイエス・キリストを与えてくださった理由なんですよ。御子を信じる者が一人として滅びることないっていうのも、信じたら滅びなくなるっていうのも、それはその愛が土台なんですよ。御子を信じる者が永遠の命、つまり神との永遠のこの生きた関係を持つようになるっていうのも、神がその私たち一人一人を愛してるからなんですよ。だから関わりたいんですよ。よう愛されたとあるので、よというのはこの世界ですよ。だからこの世界に住むすべての人間を神は愛しておられるんですよ。そしてその人間一人一人に対して、ご自分の御子イエス・キリストをお与えになるほどに愛しておられるんですよ。そしてご自分の御子イエス・キリストをその一人一人に与えて、罪が許されて、ご自分との関係が立て上がっていくのを願っておられるんですよ。だから、親しい関係を与えたいんですよ。関わりたいと思ってるぐらい、それほどに関わりを持ちたいと思ってるほどに愛しておられるんですよ。滅びないというのは、神から断ち切られないということですよ。神との関係に留められるということ。で、永遠の命はさっき言いましたけど、父と子としての関係を神と永遠に持つってことですよ。これも愛してるからですよ。興味がなくて憎んでるんだったら、また蔑んでるんだったら、あえてそんな関係を持つことをしないですよ。 でも神はあえて私たちと親しい関係を築きたいんですよ。アダムとエヴァだけではなくて、神はその旧約聖書を通して、その旧約の時代からずっと、新約ももちろんそうだし、今もそうですけど、人と関わろうとするんですよ。イスラエルの民がエジプトに下って、で、ヨセフの時代ね。それでその後、400年、エジプトの中で、その奴隷とされてるんですよ。で、その人たちが神に向かって叫ぶわけですよね。助けてくれって。あまりにもその奴隷の仕事が大変だから。で、その時に神がその耳を傾けて聞かれるんですよ。なぜか。愛してるからですよ。彼らが正しいからじゃないですよ。彼らが一生懸命だったからじゃないですよ。神は愛してるから、その助けてっていう声に耳を傾けて、実際に彼らを助けたんですよ。その後、イスラエルの王国時代、イスラエル王国と南ユダに分かれたような時代、もう200年、300年にわたって、神に反逆する歴史ですよ。ずっと反逆してますよ。あ、ずっとじゃないか。ユダに関しては、南ユダはいい王様が出たりするから、その時にはみんな神に従おうとするんだけど、その時代が終わったらすぐにまたっていう。で、結局、北はアッシリアに連れて行かれて、南はバビロンに連れて行かれるんですよ。で、その間中も神はずっと預言者たちを通って彼らに語りかけてるんですよ。やめなよって。私から離れるんじゃないよって。離れちゃったら痛い思いしちゃうよって。なぜですか？愛してるからですよ。痛い思いなんかしてほしくないんですよ。本当は。だけど、彼らが聞かないので、痛い思いしちゃうことになったんですけど。それでも彼らを、その、約束の地に返しましたよ。なぜですか？愛してるからですよ。神の愛は計り知れないんですよ。聖書でその愛というのは神の愛を表す言葉はアガペだって私たちその知識としてたくさん持ってます。で、ギリシャ語にはそのアガペも入れて4つ愛というのはあります。男女のその愛であるエロス。兄弟とか親友とか同僚とか戦友とかストラゲ。で、フィリアか。すいません。で、家族の愛っていうのがストラゲ。で、もう一個がアガペです。で、ちょっと調べてみたんですけど、アガペっていうのはもちろんその自分の損得を考えないで相手を愛するっていう愛なんですが、もともとそのアガペっていう言葉は、その神の愛というふうに、神の愛を表す、もしくはそういうその損得を考えずに愛するという愛という意味はなかったんですよ。もともとは、そのアガペっていうのはほとんど使われてなかった、なんか漠然とした、この愛っていう言葉だったみたいです。で、これいつそのアガペっていうのが神の愛を表すようになったかっていうと、この旧約聖書はヘブライ語で書かれてるんですけど、そのヘブライ語を、ギリシャ語に翻訳しようとした人たちがいるんですよ。70人訳って言って70人の人たちがギリシャ語に翻訳したんですけど、その時に神の愛というのがあまりにも特殊なので、エロスでもないし、フィレオでもないし、そしてストラゲオでもないので、どうしようってなったんですよ。それで、ほとんど使われてなかったアガペっていうのに言葉を、これに意味を付け加えようって。だから、特別というか、そのアガペというのは、神の愛を表すために、意味を足されたような、そのような言葉なんですよ。で、何が言いたいかっていうと、もともとこと足りてたんですよ。神のことを語らないときには、この三つの愛というもので、私たちが持ってる愛っていうのは、全部、言うことができたんだけど、神の愛っていうふうになったときには、この三つでは当てはまらないってなったんですよ。で、神が持っておられるような損得を考えない、その、ご自分の御子をさえ惜しまずに与えるような、その愛というのは、私たちにはないんですよ。愛は22項目ありますね。ガラテヤの5章の23節、ごめんなさい、22節と23節、今開けなくていいですよ。第一コリントの13章の4節から8節。全部すると、その、愛というものが何なのかわかりますよ。で、その愛というもので、私たちを愛しておられるんですよ。あの愛の項目を私が親切にする。寛容になる。 人のした悪法も、そうやってその自分をこのチェックするためにこのね、その愛の項目を使うのは別に悪くはないんですが、まず最初にあのチェック項目を何に使ったらいいかというと、神がどのような愛で私を皆さんを愛しているかということを確認するためにあの項目を使うといいですよ。神はあなたに対して親切なんですよ。神はあなたに対して寛容なんですよ。そして神はあなたのことを喜んでいて、あなたとの関係、イエス・キリストにあって、その間にその平和があって、その平安があるんですよ。神はあなたに対して誠実なんですよ。柔和なんですよ。自制も聞いてるんですよ。そうやって神がどれだけの愛で私を愛してくださっているのかというのを、この22項目を通して、その確認することはとても大切です。自分の利益を求めないんですよ。すべてを我慢し、すべてを耐え忍び、すべてを信じるって。愛は決して耐えることがありません。私にはそんな愛を持ち得ませんが、神はそのような愛で私たちを愛しておられるんですよ。神の愛は計り知れません。私たちが持ってないから。なのでパウロはエペソの教会のために祈ってますよ。神の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのか、あなた方が知ることができますようにって。そしてそれに続けて、人知をはるかに超えた、私たちの理解をはるかに超えたキリストの愛をあなた方が知ることができますようにって。この人知をはるかに超えたキリストの愛を知るっていう言葉には、そのギノスコーって言葉が使われてて、ギノスコーっていうのは体験を通して知るってことです。体験を通してでなければ、その理解することができないぐらい大きな愛なんですよ。神は私たちを愛してくださっているがゆえに、イエス・キリストを与えたんですよね。神は実に、その一人子を世にお与えになるほどに、お与えになるほどに世を愛された。イエス・キリストは私たちの罪を負って、私たちの身代わりとなって罰を受けてくださったんですよ。皆さんに、私に、対して罪を犯す人がいたとしましょう。すごい悪いやつ。で、その人の罪が許されて、その人が罰を免れるために、自分の子供を犠牲にするっていう発想が私にはありません。皆さんはどうかわかりませんけど。ダビデを神は許したんですよ。ダビデは確かに素晴らしい王様でしたが、ダビデは自分の家臣部下を殺し、その部下の奥さんを奪い、かつ、なんかその戦争で死んだ部下の妻を、ね、自分のところに召し抱えてあげるような優しい王様を一年間演じたんですよ。ダビデを優しい。バテシバかわいそうね、未亡人になって。そのバテシバをダビデオは、その自分のところに引き取ってあげたんだねって。違うんですよ。ダビデはそもそも自分のものにしたかったんですよ。てかしたんですよ。無理やりに。そしてその子供ができちゃったから、その隠蔽工作を図ったんだけど、ウリアが正しい人だったので、それに乗っからなかったんですよ。それで策略で、ダビデ王の命令でウリアを殺したんですよ。このダビデ許されたんですよ。なぜか。ダビデが一生懸命悔い改めて願ったからですか。違いますよ。愛してるからですよ。そんなダビデをですよ。ペテロはイエス・キリストを知らないって3度言いました。イエス・キリストがあなたは私のことを知らないって3回言うよって、ニワトリが鳴く前にねって。そしたらペテロは何て言ったかっていうと、そんなことはありませんって。だけどそんなことあったんですよ。そして誓って言うって、私はあの男を知らないって言ったんですよ。誓うってことは、その呪いをかけるんですよ。これが嘘だって、私があの人を知らないっていう言葉が嘘だったら私は呪われてもいいっていうその誓いですよ。あんな人知らないと言ったペテロですよ。彼は許されたんですよ。なぜですか？神がペテロのことを愛してるからですよ。パウロ、教会を迫害してましたよ。 多くの人たちを、そのクリスチャンを牢に入れてましたよ。男性も女性も関係なく。彼によって引き裂かれた、その夫婦や家族っていうのはどれだけいたか。どれだけの子供たちが彼のせいで、みなしごになってしまったか。恐ろしいですよ。でもこのパウロ、神はその天から火を降らして、その焼き尽くしませんでしたよ。逆に愛を注ぎましたよ。そして、教会のリーダーになったんですよ、初代教会の。なんでそんなことが起こるんですか？パウロがやっぱり頭良かったからか。神が愛してるからですよ。イエス・キリストを十字架にかけて、イエス・キリストの目の前で馬鹿にしてた人たち、ローマ人やユダヤ人たち、その人たちに向かってイエス・キリストは何て言ったんですか？父よ、こいつら滅ぼしてやってください。そんなこと祈ってないですよ。この人たちをお許しくださいって。この人たちは何をしているのかわからないんですって。どれだけ痛いか。でもご自分が今十字架にかかってこの痛みを苦しんでいるのは、この目の前の自分を馬鹿にしてきて、散々なことを言ってくる人たちが許されて、罰を免れて、神と永遠の、その神と永遠にわたる親しい関係の中に、その入れるためなんですよ。なぜですか？愛してるからなんですよ。あなたの罪がどうなのかは私には分かりません。私も罪を抱えています。毎日の生活の中で神に従えない瞬間や、その長い間も含めて、その、犯します。そのたんびに凹みます。自分の失敗を見ればね。そして周りの人たちと比べるんですよ、自分を。私はあの人みたいに、あの人たちのようにこれもできてないし、あれもできてないし、これも分かってないって。だからまだその神の愛を受けるには、私は、その、なんか、精進が足りないみたいな。価値がないって、資格がないって思ってしまうんですよ。ダビデは？ペテロは？パウロは？イエス・キリストを十字架にかけて、イエス・キリストをそのまま直接馬鹿にしてた人たちは、神は愛してるんですよ。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう私たちを、すべての人を愛してるんですよ。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を、神との親しい関係を永遠にわたって楽しむためだって。神がそれを願ってるんですよ。愛してるから。神の愛というのは、私たちが神を愛する前から始まってます。神の愛は永遠に変わらないんですよ。ローマの5章によると、私たちがまだ弱くて、神に従うこととか、神について知ることとか、それが弱くて、弱かった時に、また神の前に罪人であった時に、また神の敵であった時に、神は私たちを愛してくださったとありますよ。また神の愛はイエス・キリストの十字架に表されているんですよね。第一ヨハネに書いてあります。4章の10節に、ここに愛があるんだって、イエス・キリストの十字架を指し示して。だから2000年前から私たちが生まれる、2000歳超えている人いますか？いないね。だから私たちが生まれる遥か前から、神は私たちのことを愛しておられるんですよ。エペソの1章には、世界のもとへの置かれる前から私をイエス・キリストにあって選ぶことを愛を持って定めておられたとありますよ。だからこの世界ができる前からなんですよ。神は私たちのことを愛しておられるんですよ。申命記の7章の7節と8節にこうあります。申命記の7章、7節と8節。これはイスラエルの民についてですけど、主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方をあがない出された。なぜイスラエルの民を選んだのか。愛してたからです。なぜ私たちをこの世界のもとに置かれる前から選んでくださったのか。愛してるからです。時に神は私たちをその愛の上に凝らします。私が罪や悪の中で、 私の魂が滅んでしまうことを神は願わないからです。イスラエルの民がその苦しみを通ったように、神なんか知らねえとかって言って自分の好きなように生きたんですよ。で、それに対して神がその全部手取り足取り全部私たちの前に出てって、その悪いものをその私の前から追い払ったようなことをしないですよ。イスラエルの民の前から悪いものを追い払わなかったですよ。彼らがもう思いっきり痛い思いをすることを神は許可なさいましたよ。それは私が罪から悔い改めるために痛い思いをすることを許可なさるからです。放蕩息子のお父さんは放蕩息子を探しに出かけてませんよ。そうじゃないと。本当に痛い思いをしないと悪かったって我に返ることがないんですもん。私が我に返って神に助けを求めるまで神は私のことを助けません。どれだけ苦しいでしょうね。自分の子供もそうですけど、できないとか苦しんでるとその子供を見ながらここで助けたら意味がない頑張れっていう待ってないといけない時ってあるんですよ。愛するがゆえに、そこで助けちゃったらこれそれを乗り越えることにならないから、答えを出すのは教えるのは簡単ですよ。道を示すのは簡単ですよ。サポートするのも簡単ですよ。だけどそこで踏ん張らないと信仰がついてこなかったり、また自分自身の力がつかなかったりするときには引くしかないじゃないですか。愛してるんであれば。ただ神は心は痛むんだけど忍耐して私の帰りを待ってくださっているんですよ。戻ってきたら、もう遠くに見つけたら私が豚臭かろうとなんだろうとハグしてくれるんですよ。よく戻ってきたなって。神の愛は永遠に変わらないんですよ。神が私たちに関わる理由は愛です。私たちが正しいからでもないし、正しくないからでもないんですよ。私たちが弱いからでもないし、私たちが強いからでもないんですよ。私たちが熱心だからでもないし、私たちが無関心だからでもないんですよ。神が私たちを愛してくださっているから、神は私たちに関わってくださるんですよ。だから、私たちが神と関わろうとするときに、思い出すべきことはこれです。神は私たちを愛してくださっているので、私たちと関わろうとしてくださるということです。神が私を愛しておられるから、一人子のイエスを犠牲にしたんですよ。神が私を愛しておられるから、イエス・キリストの家に私を受け入れてくださるんですよ。神が私を愛しておられるので、私を子として扱ってくれるし、神が私を愛しておられるから、私のことを心配して、私に必要なすべてのものを満たしてくれるんですよ。神が私を愛しておられるから、私がどれだけ愚かなことをしても、神はご自分からその関係を切ったりしないんですよ。自分が何を成し遂げたかとか、自分がどのような状態であるかということにしがみつくんではなくて、神との関係において、私たちがしがみつくべきところは神の愛ですよ。何が何でも私のことを愛してくださっているというその神の愛に私たちはしがみつくんですよ。これをやりましたからっていうこんなのはいらないんですよ。これが分かるようになったから、これができるようになったから、そういうのではなくて、神が愛しているから私たちと関わりたいんですよ。そしたら神が愛しているから私たちに関わりたいんだったら、神が私に願っているものは何かっていうと、お金じゃないですよ。労働力でもないですよ。愛ですよ。わかりましたっていう。神が私やあなたに関わってくださる理由は、私たちに対する愛です。こんなことをしてしまった私、あれができてない私、そうやってその神との関係に傷がついてしまっているような状態であるんだったら、ぜひ思い出してください。私たちが何かできるから、私が何か知ってるからではなく、神は私たちのことを愛しておられるので、私たちと関係を持とうとするんですよ。だからその愛に飛び込めばいいんですよ。あなたが私のことを愛しておられるということを聞きました。なので、その愛の、あなたの愛に信頼して、あなたの前に出ていきますって。それでいいんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられること、ありがとうございます。あなたの計り知れない、私の理解をはるかに超えた、 その広さ、長さ、高さ、深さを永遠に渡らないとわからないような、そう永遠に渡ってもはっきりと全部を分かることが分かれないような、そのような大きな愛で私を愛してくださっていることありがとうございます。そしてその愛のゆえに私と私たちを関わろうとしておられることをありがとうございます。お父さん、どうぞそのあなたの愛のうちにとどまっていられますように、あなたの愛を自覚して理解して、あなたが私のことを愛してくださっているということをますます信じて、そしてそのあなたの愛にすがって頼って、あなたのもとに生き続けることができますように、そして行こうことができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。